コロナ後の経済界を支配する大陰夫、花城剛。
今日はコロナ後の経済界を支配する大陰夫というテーマで、しばらく考えてみたいと思います。この2020年というのは本当にいろんなことが起こって、突然こんなことが起こるのかと思うようなことが本当に多く起こっております。で、今日お話しすることも、つい昨日ぐらいまでわからなかったことだったんですが、すごいことが今起こっているようです。まず、黙示録18章の1節からお読みいたします。この後私はもう一人の御使いが大いなる権威を持って天から降りてくるのを見た。地は彼の栄光によって明るくされた。彼は力強い声で叫んでいった。倒れた。大いなるバビロンは倒れた。そしてそれは悪魔の住むところ、あらゆる汚れた霊の巣窟、またあらゆる汚れた憎むべき鳥の巣窟となった。すべての国民は彼女の会員に対する激しい怒りの葡萄酒を飲み、地の王たちは彼女と会員を行い、地上の商人たちは彼女の極度の贅沢によって富を得たからである。私はまたもう一つの声が天から出るのを聞いた。私の民を彼女から離れ去ってその罪に預からないようにし、その災害に巻き込まれないようにせよ。彼女の罪は積もり積もって天に達しており、神はその不義の行いを覚えておられる。この大いなるバビロンと言われている大陰夫、ローマカトリック教会、そして、一般諸教会、娘と言われておりますが、この大いなるバビロンが倒れるという事件が間もなく起こります。そしてその時に、その教会と癒着している政界、そして経済界がここに登場していますね、3節に。で、これは最後倒れるわけなんですが、だんだんその癒着が具体的な形で見えてきました。で、このローマカトリック教会、そして一般教会の中にいる一人一人がバビロンということではなくて、この制度がバビロンであるということを、まずはじめに申し上げます。そして、そこから私の民よと神様はおっしゃっていますから、このバビロンの中にたくさんの多くの神の民がいらっしゃるんです。そこから出てきなさいと、神様の最後の憐れみのメッセージがここで発せられるんですね。で、この地上の商人たちという言葉がありますけれども、多くの富を得るんです。もう得ている、いるんですね。で、今日そのことについても考えますが、また私たちの蓄えるべき富というものについても同時に考えていきたいと思います。マタイ 6-19 に、あなた方は自分のために虫が食い、錆がつき、また盗人らが押し入って盗み出すような地上に宝を蓄えてはならない。むしろ自分のため、虫も食わず、錆もつかず、また、盗人らが押し入って盗み出すこともない、天に宝を蓄えなさい。あなたの宝の あるところには心もあるからである。地上の勢力、商人たちが地上に宝を蓄えている間に、私たちは天に宝を蓄えることがここで進められております。具体的にそれはどういうことなんでしょうか。そういうことを考えていきたいと思います。聖書には富についてたくさんの警告が書かれています。全部は挙げられてないんですが、いくつか見ていきたいと思います。箴言30-7、私は二つのことをあなたに求めます。私の死なないうちにこれを叶えてください。嘘偽りを私から遠ざけ、貧しくもなく、また富もせず、ただなくてはならぬ食物で私を養ってください。飽き足りてあなたを知らないといい、主とは誰かということのないため、また貧しくて盗みをし、私の神の名を汚すことのないためです。こういう心を私たちも持ちたいと思います。ちょうどいいだけの富、少なすぎず多すぎず、神様が与えられた量の富、これを神様によって与えられるといいと思うんです。ルカ12-15から、それから人々に向かって言われた。あらゆる貪欲に対してよくよく警戒しなさい。たとえたくさんのものを持っていても、人の命は持ち物にはよらないのである。そこで一つの例えを語られた。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中で、どうしようか、私の作物をしまっておくところがないのだが、と思い巡らして言った。こうしよう、私の蔵を取り壊し、もっと大きいのを建てて、そこに穀物や食料を全部しまい込もう。そして自分の魂に言おう。魂よ、お前には長年分の食料がたくさん蓄えてある。さあ、安心せよ。食え、飲め、楽しめ。すると神が彼に言われた。愚かな者よ、あなたの魂は今夜のうちにも取り去られるであろう。そしたらあなたが用意したものは誰のものになるのか。自分のために宝を積んで神に対して富まないものはこれと同じである。ヘブル 11-26、 キリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る富と考えた。それは彼が報いを望み見ていたからである。迫害でさえも宝と感じるように聖書は教えているんですね。この世で富んでいる者たちに命じなさい。第一テモテ 6-17、ね、高慢にならず、頼りにならない富に望みを置かず、むしろ私たちにすべてのものを豊かに備えて楽しませてくださる神に望みを置くように。箴言 11-24、 施し散らしてなお富を増す人があり、与えるべきものを惜しんでかえって貧しくなるものがある。物惜しみしない者は富、人を潤す者は自分も潤される。箴言 13-11、 急いで得た富は減る。少しずつ蓄える者はこれを増すことができる。マタイ 16-26、 たとえ人が全世界を設けても自分の命を損したら何の得になろうか。また人はどんな代価を払ってその命を買い戻すことができようか。このように富は神様から与えられるものではありますが、同時にこれが罠ともなり得ます。ですから神様の導きのうちにそれを得たいものです。さて、この富について考えるときに、まずこれを考えてみたいと思いました。世界の所得の格差、世界の最富裕層2153人は、最貧困層46億人よりも多くの富を持つ。格差の中でも特に重要なポイントとなる所得格差は世界規模で増大しています。例えば 世界非政府組織 NGO の報告によると、世界の富豪の上位2153人が2019年の時点で所得した資産は、最貧民層46億人の総資産を回っているというのです。単純計算で200万倍以上の格差です。より数を絞り、世界で最も富裕な22人の男性の富と比較してみればどうでしょうか。字が間違ってますね。それでもアフリカのすべての女性が持つ富よりも大きいのです。一番金持ちの男性の22人がアフリカ大陸全体の女性の富よりも大きいって言うんですね。ここに22人いますよね。これ以下の人のお金がアフリカ大陸の女性のお金よりも多いって言うんですよ。これぐらいの格差があるみたいですね。アメリカを見てみたいと思います。アメリカは先進国の中でも富裕の格差が大きな国として知られています。例えばアメリカの上位 1% の富裕層が国の富の約 39% をコントロールしているのに対し、下位 90% が国の富に占める割合はわずか 26% です。しかもアメリカ経済はその成長を続けているにもかかわらず、一般層の資産はほとんど増えていません。経済成長がもたらした富は一部の富裕層に流れていき、貧富の差はますます大きくなっています。こうした傾向はヨーロッパでも見られますが、ここまで極端に貧富の差が開いているのは欧米諸国の中ではアメリカだけです。世界ではこうなってるみたいです。この一番下の灰色の部分は、所得が110万円以下の人たちだそうです。その人たちは世界の人口の 53% だそうです。53.6%。約半分の人が、世界の約半分の人が所得110万円以下だそうなんです。皆さん平均以上ですか？もしかしたら平均以下かもしれませんね。そしてその人たちの資産をすべて足し合わせても世界の 2% に満たない 1.4%。 世界の半分以上が110万円も持っていない。逆に一番上の層、この濃い緑のところを見ると、1.1 億円以上の資産を持つ人たちが世界の人口の 1% で、世界の富の 43.4% を占めている。世界のトップの 1% が約半分弱の富を持っているって言うんですね。世界の半分弱。それからここにいる人たちは世界で最も金持ちの超エリートの人たちです。左からアマゾンの、創設者っていうんですかね、ジェフ・ベゾスと言うんだそうです。次の人はテスラ社というこの電気自動車の会社ですけども、イーロン・マスクという人です。その次の人はおなじみのマイクロソフトのビル・ゲイツ。そして、Facebook の創設者のマーク・サッカーバーグ。で、この下の表を見ると、今年の2020年1月時点での資産がこの濃い色だそうです。そして今年コロナに、全世界パンデミックに襲われたんです。 そしてほとんどの人が収入減りましたよね。ところがある人たちは逆に伸びたんです。このアマゾンのジェフ・ベソス、ダントツで1位になってますが、このコロナ禍の中である人はもっと貧しくなって、ある人はもっと金持ちになったんだそうです。この薄い緑が増えた部分です。現時点での資産。イーロン・マスクさんなんか何やったんでしょうね。何倍も増えてます。このコロナ禍の中で。これは、例えばアマゾンの創設者なんかは、みんなステイホームですから、インターネットで買い物するようになりました。それでアマゾンが儲かったらしいですね。だから、どんどん収入が減って今年を乗り切れるかどうかわからないって、もう借金地獄の人もいれば、余って余ってしょうがない人も、この世界にはいるようです。そして、ここの文章を見てみると、国際通貨基金のデータによると、このアマゾンの、創設者のベソス氏は、の純資産は、ハンガリーやウクライナの国内総生産 GDP よりも大きい。一人の人で。国家の GDP よりも多いんだそうです。このパンデミックの真っ只中に、この格差がものすごく広がってるんですね。そして、今週ぐらいからですか、ワクチンが許可されて、今、ワクチン打ち始めてますね。これの結果はどうなるのかなと、僕思いましたね。このジョフ・ベソス抜く人が出てくるんじゃないかなと思う、事態になるんじゃないかと思うんです。世界中の人たちがあれを全部受けるという流れができてしまって、たら本当に誰かが大金持ちになると思いますね。だからその格差はますますバビロンによって儲けさせてもらう人たちが出てくるんですね。このバチカンはラウダートシーというものを発表して、気候変動に、この改善していこうという流れになっています。そして国連もそれと同じようなことで SDGs というものを世界中に進めています。で、この法王が出した、勅令ラウダートシーの237番では、日曜日に礼拝しなさいと歌っています。そうすれば、一週間に一回無活動の日を作って、自然環境、そして貧しい人々のためにもその方がいい。自然環境にもその方がいい。ということを歌っているんです。そして今年のコロナ禍で、経済がロックダウンされたときに、本当に野生動物たちが街の中に出てきたり、水が透明になったり、そういう証明がされて、本当にそうじゃないかなと思う人たちが今世界にたくさんいらっしゃるんですね。これが法王を中心とした SDGs を進めようとする方針の中に、必ず組み込まれてくる方針になってきます。これは、先週でしたかね、今月の7日あたりだったかと思うんですが、包摂的な資本主義のための評議会というのがあるんだそうです。 で、これは、フランシスコ教皇の倫理的助言を受けて、バチカンの支援で設立されたグローバル非営利組織です。より包摂的、包括的と訳してもいいんですが、包摂的と一般で訳されています。そして持続可能で信頼される資本主義形態を生み出す民間部門を育成することがその使命である。で、この評議会は、ガーディアン、保護者って訳するんですかね。保護者として知られる世界の最高経営責任者 CEO と言いますが、と、あと公共機関のリーダーの中核グループに率いられています。で、彼らは毎年バチカンと会合して使命を前進させるということを今月ですかね。今月取り決めました。まあ前からずっと計画されてたものだとは思いますが、表に今月出てきました。もともとこのカウンセルフォーインクルーシブキャピタリズムというのはあったんですが、with the Vatican という言葉が後ろについてますね。バチカンと一緒にやろうじゃないかということになったんですね。そしてそのガーディアンと言われるこの保護者というかガーディアンと呼ばれる役員ですね。つまり役員はこのような人たちなんです。この黄色い字が会社名です。そうそうたるメンバーです。マスターカードとかデュポンとか、それからジョンソン&ジョンソンってわかりますね。それから BP ってわかりますか？アメリカにはよくありましたが、ガソリンスタンドですね。ブリティッシュペトローレム。それからロックフェラー財団とか、それからマスターカード、ビザもあったと思うんですが、ビザありますかね。このクレジットカード会社とか、バンクオブアメリカとか、もう大きな金融機関の CEO とか、ST ローダーっていうか洋服作ってる会社ありますね。ああいうところとか、そういうところが集まって、この役員をしているんですね。で、共同通信の記事ですけれども、Council for Inclusive Capitalism with the Vatican。包摂的な資本主義のための評議会 with Vatican。グローバル経済界リーダーの新連合発足ということで記事になってますが、これはフランシスコ教皇の呼びかけに対応したものなんだそうです。そして彼の倫理原則を適用することになってます。フランシスコ法の倫理原則は何ですか？ミサを守りましょうです。自然環境のために、貧しい人のために。そして、より公平、持続可能で信頼される経済体制を創出する具体的行動にコミットする。そういう団体というか、世界の経済を動かす団体なんだそうです。世界最大級の投資ビジネスリーダーとバチカンの歴史的な新パートナーシップである Council for Inclusive Capitalism with Vatican が8日発足した。2020年12月8日です。それは資本主義を人類に利する強い力に改革する上で不可欠な倫理と市場の責務を連結させる緊急性を意味する。 フランシスコ教皇とバチカンで、人間開発のための部署を率いるピーター・タークソン、枢機卿の倫理的助言を受けて、すべての信仰の、倫理的要請に、これ、触発されて、カウンセルはあらゆる規模の企業が民間部門の経済性を利用して、より公正、包摂的で持続可能な世界の経済基盤を構築するよう呼びかけている。この写真の真ん中の法王だけが白い服着て、あとみんな黒い服着てますが、法王のすぐ隣にいる女性、この人がこのインクルーシブキャピタリズムの創設者です。ロックフェラーの一番偉い人の奥さんです。この人も起業家です。カウンセルはガーディアンズ・フォー・インクルーシブ・キャピタリズムと知られるグローバルリーダーの中核グループに率いられ、彼らは毎年フランシスコ教皇、タークソン枢機卿に面会する。これらのリーダーは10兆5000億ドルを超える運用資産、時期総額2兆1000億ドル以上の企業、163カ国余りの従業員2億人を代表している。さっきの写真は役員だけです。たくさん500社このメンバーになっているんだそうです。大物500社が入ってるんですね。カウンセルはあらゆる規模のビジネス投資リーダーがその規模、行動規範を受け入れ、その下で行動すると公約するよう要請している。ローマ法王の倫理的な基準でこの人たちは行動するということを公約することになっています。これらの集団行動は資本主義を包摂的と持続可能なの一大勢力にすることによって体系的変化をもたらすことを目指している。ガーディアンズがカウンセルの使命について討議しているビデオは次を参照。一応ビデオ貼り付けてますが、まだ英語です。ちょっと後で時間があれば訳せたいんですが、一応お見せします。これはそのさっきの評議会のガーディアンたちがこの評議会の使命について語っているところです。お願いします。1分ぐらいの動画ですね。法王がこのグローバルビジネスを集めたんです。
Un sistema economico giusto, affidabile e in grado di rispondere alle sfide più radicali che l'umanità e il pianeta si trovano ad affrontare.
We are answering Pope Francis's challenge to
create more inclusive economies
that spread the benefits of capitalism more equitably and allow individuals to realize their full potential.
A majority of people around the world say that they think their families will be worse off in 5 years. That's a scenario that we simply can't accept.
Too much wealth has accreted to too few people.
If you make money, what's the point if you're not prepared to share it? If the people who help make that wealth for you can't live with dignity,
it's inclusive capitalism though, and we have to recognize that.Starting from where we are to where we need to get to, you know, we need to bring everyone along, and there will be adjustments that come with that.
We do need the private sector's ingenuity, capital, technology, people, everything, their passion to come to the party.
We want to operate in a sustainable way. When centers are aligned across generations, not just across borders, and the main actors take a long-term perspective.
aligning our innovation with the UN Sustainable Development Goals
DuPont
and the priorities of inclusive capitalism is both a business and sustainability imperative.
Two reasons, I think, why I'd say concrete commitments to inclusive capitalism matter. I mean, the first, and not to be underestimated, really important, is they can inspire other people. And the second thing that I would say around concrete public commitments is they can help build trust.
Leaders in the business community can be a unifying force. They can be a source of opportunity. They can be a source of understanding. So we as business leaders can step up and solve many of these economic problems.
I think business plays a very important role in resolving these challenges. I think businesses have to become, you know, part of the solution through leadership by example and through leadership by incentives.
We are stewards of this earth. It's our duty to keep it clean and to keep it decent for future generations.
I wanted to embark on this journey to provide the guidance and the assistance of the churches on social thought and whatever other consideration might be necessary, you know, whether ethical or, you know, just social guidance, so that this group that has, you know, taking up such a noble task of making capitalism work for the good of humanity, achieve its goal and land on target. So this is our vision. This is our purpose.
Look, the fact that different religions need to come together on all matters is just the crying need of the times in our world. Faith cannot be used to pull us apart. Faith is meant to bring us together. And the fact that I'm a Sikh and somebody else is a different religion, it doesn't matter.
Our work is indeed about social justice, which is rooted in the gospel. The idea that every person deserves to live in a just society.
Capitalism is at the heart of innovation that creates higher standard of living. And we know that it's been working. Yet we also know we can do a lot better.
We need a new system focused on the well-being of people. It's a big challenge, but if it is done right, the benefits will be immense.
It's not just an asset owner. It's not just an asset manager. It's not just a CEO. It's not just these boards of directors. We have to work collectively over the long term.
What I think capitalism has to stand for to be inclusive capitalism, how we help everybody have equal access to the opportunity, have the economic mobility.
The council is a terrific body in which we can assemble a critical mass of companies to join and commit to concrete actions that not only affect and improve the communities in which we live, but affect the world community of which we're all a part of.
We believe we need more than 1,000 organizations on board, and only with this very purposeful collective action, we will see the systemic change across markets that will make capitalism truly inclusive.
We invite all businesses, large and small, and individuals to join us as stewards for inclusive capitalism by going to our website, agreeing the principles, and making your own commitments to inclusive capitalism. Please join us. Thank you.
包摂的な資本主義が法の下に行われると、これはもう社会主義になっていくと思います。みんなで力を合わせて、この世を良くしていこうという、そういう社長たちの強い志が今現れていましたね。これがどんどんどんどん今後広がってくることになると思います。 世界の富を、富のトップに今法王が立つ準備ができました。そして具体的なこの会社の取り組みが ここの、あの、ホームページに載ってるんですが、例えばマスターカードはこういうことをするとか、どういうことをするって書いてあって、SDGs の何番をやるんだと、そういうふうに書かれています。だから、これ SDGs を達成するためのものだということ。そして法王がそれを指導しているということ。これを、あの、見逃さないようにしていただきたいと思います。それからまた別の話ですが、来年法王忙しくなるみたいです。3月の5月5日から8日まで、法王として初めてイラクを訪問することになったんだそうです。ますます、このイスラム教とキリスト教の一致というものが顕著になってくると思います。それから今月ですかね、新しい本をフランシスコ法王出しました。Let us dream. 夢を実現させようという内容は今、あの、経済界の CEO たちが言ってたことと同じことです。貧者のため、高齢者のため、弱者のため、こういう人たちが取り残されないように、そして経済的で環境的に公正なコロナ後の世界という社会を作っていきたい。ということを説明している本なんだそうです。それから、世界経済フォーラムというのが、来年1月、来月ですね。これ、毎年ありますが、持たれます。今年の6月でしたかね。そこの創設者が、グレートリセットという言葉を使ってアピールしています。グレートリセット、大いなる再設定というんですか。リセット。これ何かというと、協力を通じより公正で持続可能かつレジストリエンス、適応、回復する力のある未来のために、経済社会システムの基盤を緊急に構築するというコミットメントです。緊急に作りたいと。グレートリセットには、社会の進展が経済の発展に取り残されることのない人間の尊厳と社会正義を中心とした新しいソーシャルコントラクトが必要です。今までの資本主義では問題が起こったから、もうコロナも起こった。自然破壊も起こった。だから全く新しいシステムを構築しなければいけないと言って訴えてるんですね。この世界経済フォーラムの集まるメンバーというのは各国の金融大臣とか、そういう人たちが集まるんです。だから、経済界ばかりでなく、政界もこれから巻き込む準備ができてきています。そして、その経済フォーラムの創設者の、すいません。この動画、まず見ましょうね。音出していただけますか。私たちの世界は変わりました。 さっきとはまた別の団体ですよ。ワールド世界経済フォーラム。これを、こういういろんなものを見ると、まるで、法王という指揮者が、こう、導いているオーケストラを見ているようです。みんな同じ方向に向いてますね。調和してます。もう今の現在の問題を挙げて、これを解決するしかない。みんなで一致しましょう。連帯しましょう。という流れですね。で、この具体的にグレートリセットは何をするんだろうか、まだはっきり分かってないんですが、この創設者の世界経済フォーラムの創設会長のクラウス・シュワブという会長が本を出したんです、今年。それに敏捷な統治という言葉があるんだそうです。それを見て分析している人がいましたけれども、このリセットを実行し、これらの問題に対処するために必要となる、この本が提示するのが、敏捷な統治という概念だ。ビッグデータ、AI、ロボット、そしてブロックチェーンなどの最先端な IT テクノロジーを徹底的に駆使して、社会問題が発生する前にそれらを予期し、事前に対処してしまう体制のことだ。そしてここで統治という言葉が使われている理由は、この方法が国民を支配し、国家を統治する方法として考えられているからに他ならない。つまり、高度なテクノロジーを最大限活用した新しい統治形態と管理システムのことだ。今後、そういう流れに世の中がなってくる可能性がありますので、皆さんもよく見てるといいと思います。もうデジタル庁も日本できましたから、やりやすくなったと思います。さて、天に宝を蓄えるということを私たちは忘れてはならないですね。世の人々が地上に宝を蓄えている間に、やがて滅びる宝を蓄えている間に、私たちは天に宝を蓄える。この宝とは何か。第2コリント4の6から7を読みます。闇の中から光が照り出ようと仰せになった神は、キリストの顔に輝く神の栄光の知識を明らかにするために、私たちの心を照らしてくださったのである。しかし私たちはこの宝を土の器の中に持っている。土の器とは何のことでしょう。我々自身ですね。我々土の塵でできましたから。人間の体というのは、土のように、金額的には高価なものではないんですね。しかし、神様はその中に宝を入れるとおっしゃっています。何という宝でしょうね。そしてその宝について、その計り知れない力は、神のものであってと書いてます。この宝を作るのに、超自然的な神様の計り知れない力が働くんです。創世記の創造のように、創造した力を持って神様が無から有を作り出す。計り知れない力。これは我々のうちにあるんじゃなくて、神様のものであると。そして私たちから出たものでないことが現れるためである。何のことを言ってるんでしょうね。キリスト実物教訓307ページ。神の形にかたどって形成された品性は、この世から来たるべき世界に持っていける唯一の宝である。この世でキリストの教えを受けた者は、その身につけた神の性質を全部天の住居に持っていくのである。そして天では絶えず成長する。であるから、この世で品性を形成することは非常に大切なことである。天に持っていける唯一の宝、何ですか？品性ですね。品性。完全な品性は、人を完全な行動にまで高めるから、 それを確固たる信仰を持って求める者には、天使も協力して働くのである。世の人々が一生懸命努力して金儲けをしている以上に、我々は努力してこの品性を築いていく必要があるようです。確固たる信仰を持って求めなければいけないんだそうです。この働きに加わっているすべてのものに対して、私はあなたの右にあってあなたを助けるとキリストは言われる。人間の意志が神の意志と協力すると、どんなことでもできるようになる。完全な品性。人間の意志では無理です。人間の意志だけでは無理です。選択はできますが、心を清くすることは人間の力ではできないんです。衝動とか、我々の気質は、どんなに我々が努力しても変えることはできません。しかし神様が恵みによってそれを、我々の選択を祝福されるときに、どんなことでもできるようになるっていうんですね。神がお命じになったことは、神の力によって完成することができる。神のお命じになることは、どんなことでも成し遂げることができるのである。神様が一生懸命やってるわけで、できない、できないと言っちゃいけないんです。かえって神様を応援しなければいけないんですね。神様がそれを従っているんです。品性って何かというと、我々の考え方と感情なんだそうです。青年の使命83ページ。考え方が間違っていると感じ方も間違います。ということは、この品性を構成している思想と感情の、まず思想の方を正しく持たないといけないということですね。感情を正しく持つことはできません。間違った思想では。正しい思想があって初めてそれについてくる正しい感情というのが生まれてくるんです。だから、正しい思想を持つことが大事であるんです。品性を作るためには、正しい思想が必要です。何を読むか、何を見るか、何を聞くか、どんな情報を我々のうちに入れるか、我々食べるもので出来上がりますから、同じように我々の脳に入れるもので、我々の品性は作られるんです。そして感じ方、つまり、感情ですね。考え方と思想と感じ方、感情は共に一つになって、道徳的な品性を作り上げているのです。この品性というのは、だから、生まれた時から持ってないんですね。生まれた時には思想がまずないんです。何にも思想はありません。生まれてきて、そして人間に与えられた、神の形にかたどって作られた性質、選択の自由を用いて、選択して品性を形成していきます。一生かけて。そして人は死ぬときにその品性が天に記録されるんですね。肉体は滅びます。しかし我々の品性は神に帰って伝道の書12の7にあるように、霊は、つまり品性は、これを授けた神に変えると書かれています。天の記録の書に保存されるということです。そしてその保存された記録に従って復活するときに正確に再現されます。だから復活した人たちは同じ品性です。あなたはあなたで復活してきます。そして同じ要望です。要望というか、 顔形は一緒です。要望は変わっているかもしれませんが。顔が明るい顔になっているかもしれませんが、知れませんね。しかし、同じ顔形の DNA を持ったあなたが復活してきます。そして、この一生かけて作るこの品性、この中に愛という品性を作ることが我々の最も重要なゴールであるんです。第一コリント 13-3、たとえまた私が自分の全財産を人に施しても、また自分の体を焼かれるために渡しても、もし愛がなければ一切は無益である。どんなに教会で奉仕しても、賛美歌歌っても、聖書研究しても、品性に愛がなければ、一切は無益である。天に宝は蓄えられてません。品性は、日ごとに新しくされ、永遠に続く。第二コリント4-16。だから私たちは落胆しない。たとえ私たちの外なる人は、つまり肉体は滅びても、内なる人、品性は日ごとに新しくされていく。成長期ってありますね。外なる人は。しかし、内なる人はずっと成長期が続きます。第2コリント 4-18。私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くのである。祝福の山111ページ。そして私たちは、贖いの御業に加わることを許され、キリストの死と苦難によって得られた富に、キリストと共に預かることができるのである。使徒パウロはテサロニケのクリスチャンにこう書き送った。私たちの主イエスの来臨にあたって、私たちの望みと喜びと誇りの冠となるべきものは、あなた方を他にして誰があるだろうか。パウロにとって、自分が福音を伝えた人々が、彼にとって誉れであり、喜びであったっていうんです。宝であったっていうんです。だから宝は品性だけじゃない。キリストに勝ち取った魂、自分以外の魂も、これも宝であるんです。キリストは私たちにこの世の、この宝のために働けと命じておられる。品性こそ人生の大きな収穫である。自分の品性だけじゃないです。他人の品性。そしてキリストの恵みによって人の心の中に天のことを思わせる言葉や行い、またキリストのような品性を築こうと努めるあらゆる努力などが宝を天に積むことである。宝のあるところには心もある。他人に益を与えようとする努力はすべて自分自身を益することになるのである。福音を広めるために金銭や時間を捧げる者は、その御業と御言葉に接する魂のために関心を持ち、祈りを捧げる。愛情が他の人々に流れ出るとき、なお一層神に献身するように刺激される。それは人々のためにさらに良い働きをすることができるようになるためである。ここに循環の法則が見えますね。他人のために何かをすると、自分の品性もさらに祝福されるというんです。黙示録18-5-18をお読みします。彼女の宝は積もり積もって天に達しており、神はその不義の行いを覚えておられる。彼女がした通りに彼女に仕返し、その仕業に 応じて2倍に報復をし、彼女が混ぜ入れた杯の中にその倍の量を入れてやれ。彼女が自ら高ぶり贅沢を欲しいままにしたので、それに対して同じほどの苦しみと悲しみとを味わわせてやれ。彼女は心の中で、私は女王の位についているものであって、やもめではないのだから、悲しみを知らないと言っている。それゆえ、様々な災害が、死と苦しみ、悲しみと飢饉とが、一日のうちに彼女を襲い、そして彼女は火で焼かれてしまう。彼女を裁く主なる神は力強い方なのである。世界の、商人たちが大いなるバビロンと一緒になって富を蓄えていますが、これがある日突然、それが倒れるって言うんです。なくなるって言うんです。どういうことが具体的に起こるんでしょうね。続けて14節から19節。お前の心の喜びであった果物はなくなり、あらゆる派手な華やかなものはお前から消え去った。それらのものはもはや見られない。これらの品々を売って彼女から富を得た商人は、彼女の苦しみに恐れを抱いて遠くに立ち、泣き悲しんで言う。ああ、災いだ。天布と紫布と絹をまとい、金や宝石や真珠で身を飾っていた大いなる都は災いだ。これほどの富が一瞬にして無に帰してしまうとは。またすべての船長、航海者、水夫、すべて海で働いている人たちは遠くに立ち、彼女が焼かれている火の煙を見て叫んで言う。これほどの大いなる都はどこにあろう。彼らは頭に塵をかぶり、泣き悲しんで叫ぶ。ああ、災いだ。この大いなる都は災いだ。そのおごりによって、船に海を持つすべての人が富を得ていたのに、この都も一瞬にして無に帰してしまった。続けて、彼女と会員を行い、贅沢を欲しいままにしていた地の王たちは、彼女が焼かれる火の、煙を見て、彼女のために胸を打って泣き悲しみ、彼女の悲しみに恐れを抱き、遠くに立って、苦しみに恐れを抱き、遠くに立って言うであろう。ああ、災いだ。大いなる都、不落の都、バビロンは災いだ。お前に対する裁きは一瞬にしてきた。また、地の商人たちも彼女のために泣き悲しむ。もはや彼らの商品を買う者が一人もないからである。この今読んだ光景が我々の目の前にあと数年後に起こるかもしれません。で、その時のことを祝福の山111ページ、112ページにこのように書いてあります。そして天に宝を蓄えていた者は、地上の富がすべて滅びる最後の日に自分の生活によって獲得したものを見る。私たちはキリストの言葉に注意を払うなら、大きな白い御座の周りに集まる。その時に、私たちの働きを通して救われた魂を見るのである。そして一人は幾人かを救い、さらにその人々が他の人々を救って、こうして私たちの労苦の結果、大勢の人々が憩いの港に導かれる。彼らは冠をイエスの足元に置いて永遠にわたってイエスを賛美するのである。キリストのために働いた者はどんなに大きな喜びを持って贖い主の栄光に預かるこれらの贖われた人々を眺めることであろう。旧例の御業に忠実だった人々にとって天国はなんと尊いものであろう。世の人々が地上の富を蓄えている間に、我々は天に宝を蓄える。品性を築く。そして、神の民を神様にお返しする働き。彼らが我々にとっても宝である。ということ 覚えていたいと思います。第2コリント8の9、あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っている。主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられた。それはあなた方が彼の貧しさによって富むものになるためである。神様とサタンは全く反対の方向で働きます。神様は自分を貧しくして他人を富ませる。そしてサタンは自分を富ますために他人を貧しくする。口では貧しい人のためにこれを施した方がいいんじゃないですかとユダのようにヨハネ12章にあるように言うんです。しかし実際は自分がそれを使おうと思っているんですね。ローマカトリック教会の目的の一つは富と権力の獲得であるんです。 SDGs で貧しい人のためにと言ってはいますけれども、本音はそれであるんです。で、最後に気をつけたいことは、我々天に宝を蓄えると思って伝道します、聖書研究します、全校します、そして安息日に教会に行きます。それやったら自分は救われると思い込む、あるいは自分は善人である、当然救われるものだ、神の民である、恵みを受けられると錯覚することがあるんです。イスラエルがそうであったんです。決してそういう自分の行いによって自分は富むと考えてはならないことを最後に申し上げたいのです。黙示録 3-17、 あなたは自分は富んでいる、豊かになった、何の不自由もないと言っているが、実はあなた自身が惨めなもの、憐れむべきもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸なものであることに気がついていない。私はローマカトリックに参加していないから、自分は天に宝を蓄えているんだと決して思わないでほしいんです。そんなことで天に宝を蓄えるものではないんですね。我々の宝はただキリストの義である。3-18、そこであなたに勧める、富むものとなるために私から火で精錬された金を買い、信仰を表しています。信仰でさえも我々は自分のものでないんです。またあなたの裸の恥をさらさないために、さらさないため身に、つけるため、つけるように白い衣を買いなさい。キリストの義であるんです。自分の義ではなくて、ただキリストの義だけが価値があるものであるんです。また、見えるようになるために、目に塗る目薬を買いなさい。聖霊が我々の目を開いて、我々が罪人であることを悟らせるんです。我々が持っているものは何もないんです。だから自分は何にもないというところからまず始めなければいけないんですね。そして全くキリストに頼って私たちは天に宝を蓄えるしかないわけです。今日バビロンのその宝と、そして地上の勢力がこの地上に宝を蓄えていること、それから我々が積むべき宝を考えました。 聖霊の助けが私たちにありますように。それでは最後の賛美歌歌いたいと思います。どうぞご起立ください。深い神様、私たちは生まれながら高慢なもので、神様から離れて生きようとする自己中心的なものであります。どうぞ私たちをこの状態から救ってください。そして神様の恵みに頼って、神様の宝を神様のために積むことができるように導いてください。自分の傲慢心をどうぞ、私たちの傲慢心をどうぞお許しください。私たちのために払われた犠牲を心から感謝いたします。そして、今は天の至聖所で我々を清めようと取りなしてくださり、まもなく最後の贖いを完成させようとしてくださる神様の恵みの約束を感謝いたします。この祈り、救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。